ロンリロンリーは毎週水曜夜10時から生放送。
ラジコってご存知ですか？パソコンやスマートフォンでラジオが聞けますよ。皆さんもラジコで検索してみてください。0時です。
この番組はキングレコードの提供でお送りいたします。
宮野守ニューアルバムフェイス発売中。
生きていたいと僕らね。
フォースアルバムビビリア収録8 2B アライブ各音楽サービスにて配信中。
皆さんこんばんは、林原めぐみです。1週間のご無沙汰、いかがお過ごしだったでしょうか。ググッと冷え込んで、またね、ダウンとか着込んじゃって、私なんか最近すっかりなんだっけ、モバイルバッテリーとか入れて、あったかいマフラーとか、もうね、グッズ好きなもんでガンガン使ってます。皆さんも風邪ひかないようにね、対策してください。いつもありがとう。青森県の、抹茶うさぎさんからです。アニメランマ2分の1第2期の23話のタイトル、さらわれた茜。あー、全部ひらがななのもあってパッと見で読みにくいなーと思って早口言葉考えてみましたね。放送終わってしまいましたが、各動画配信サービスでも配信開始しましたね。楽しく見させてもらってます。ね、あ、スペシャルボイスドラマね。お正月のかな？なんかもやってたりとかしてたみたいですけども。さあ、確かに全部ひらがなってこう目がチカチカチカってなるよね。さらわれた茜。触られたお金でなびきのイラストが書いてある。なるほど、うまい。それも全部ひらがな。難しいんだよね。ひらがなって逆にこう脳みそ噛む感じがして言えるかな。頑張って言ってみたいと思います。せーの。さらわれた茜、触られたお金。さらわれた茜、触られたお金。さらわれた茜、触られたお金。勢いね。まあ、またね、再会を、祈って、とりあえずはね、配信サイトぐるぐると見ていただきたいと思いますけども、色紙がいかないけどリスナーの印いきます。待っててください。で、ひらがなついでに、福岡県のあすもとちゃん、12歳の方です。ありがとうね。ペンネームだけど、ネタをばらしちゃっていいかな。いつも楽しく拝聴していますなんて。偉いね。メグさんが私事でもどうぞとおっしゃっていたので、早速私の名前にまつわるお話を聞いてください。ペンネームだけどね。言っちゃうね。私の名前は、明日の葉っぱと書いて、アスハと読みます。ある日何気なく天気予報を見ていたら、画面に大きくひらがなでアスハ回復と表示されていたのです。これね、明日は回復っていう意味ですけど、ひらがなで見ると我が歯ですからね。ね、脳内で想像してね、字をアスハ回復とね、目で見ると表示されていたのです。もちろん明日の天気は回復するという意味だって分かっているのですが、全部ひらがなで書かれていたせいで、回復は漢字ですけどね、まるで私自身のことのように見えてしまい、思わず心の中で私回復してるとテレビに向かってツッコミを入れてしまいました。かわいい。明日は回復。いやー、いいじゃない。漢字だと明日ね、明日ですが、ひらがな表記になると私の名前になってしまうという天気予報ならではのちょっとしたことだったので、メグさんに共有します。いいんですよ、自分のこと。冷え込む日続きます。どうぞ暖かくお過ごしください。いいね。例えば番組でもあるんですよ、昨日って読むか昨日って読むかとかね、あえて明日と読むか明日と読む、もう歌詞の世界なんて、もうそんなののオンパレードですけど、明日は回復、 いいんじゃない、自分のことのように。いやね、これだけに限らず、意外とそういうお名前をお持ちの方、お名前あるあるとか、お名前エピソード、別に回復に限らず、ね、あるんじゃないでしょうか。ちょっと違いますけど、駐車場でね、駐車するときに、前向き駐車っていうのが有名ですけどね、後ろで、なんていうの、まあ今はね、電気自動車とかもあったりしますけど、まあ排気ガスのことを考えて、民家がね、あったりとかするような駐車場だとブブブブブブブブブってならないように、前から、頭から入れてくださいねっていうのを、前向き駐車って、こうわざわざ書いてある駐車場ありますけど、前向き駐車にこう、自分も前向きにって励まされるみたいな。前向き駐車っていうね。そうじゃないんだけど、前向きっていう言葉にね、励まされたなんていう話も。あったりしますね。どうなんだろう、いろんな名前あったりとかしますけど、ペンネームの方はちょっと難しいかもしれないですけど、自分の名前なならではのエピソードが終わりになる方、またね、送ってくださったら嬉しいなと思います。さあ、12歳つながりでみおんちゃん、12歳、岡山県の方です。こんにちは。最近めぐさんのことを知って、今では一番の推しです。ありがとう。1番、2番、3番、いろいろ変わっていいし、推しは増えても減ってもいいものです。私は少し内気で、自分の気持ちを人に伝えるのが苦手です。心の中には、やりたい気持ちと、怖くてできない気持ちがいつもあります。それはね、12歳だけではないんですよ。20歳になっても、30になっても、40になっても、そんな気持ちは、それぞれあるものです。それでも、将来は声優になりたいと思っていて、声で気持ちを届けられる人になりたいんです。メグさんの演じるキャラクターや歌を聞くと、私もこんな風に表現できたらいいなぁとワクワクしています。嬉しいです。そんな自分と重なって思い出したのが、ポケモンの武蔵です。そこ武蔵はメグさんを知るきっかけになった大切な存在です。悪役らしくなくて、ドジなのに大胆で優しさもあるところが、私の二つの声と重なるんです。何度負けても頑張る姿に。そうね。何度負けてもね、負けたって思ってないのよね。ちょっとしくじったぐらい。負けって思ってないのかな。捉えてないのかな。あ、やっちゃったぐらいな。私も勇気をもらい、いつか自分の声で誰かを笑顔にしたいと、思います。そこで質問です。メグさんが演じてきたキャラクターの中で、迷いと勇気の両方を一番感じられるキャラクターは誰ですか？メグさんの声を聞くと前向きになります。応援してます。って、なんかもうシンプルなね、こうピュアな質問を原点に変えるようなね、12歳の方、ミヨンちゃんからいただきましたけど、迷いと勇気の両方を一番感じられるっていうのね、に、ちゃんと答えなくてごめんなさいって感じなんですけど、全員じゃないですかね。なんか、迷いしかないキャラとか、勇気しかないキャラって意外とほじってみるといないもので、ご存知かどうかね、ミヨンちゃんがリナ・インバースっていう強さの権限のようなキャラですけど、迷うんですよ。迷った結果、迷いっぱなしじゃなくて選択するんですよ。うん。だからその選択する方向が、あまりに潔が良かったりとか、そこ行くっていうことを、選択するから、みんながびっくりしたりとか、そこでまた、くじけても、また別の選択をして、傷は傷として受け止めつつも、選択をやめないので、みんなを魅了していくっていうかね、綾波レイちゃんですら、そうなんですよ。迷って、もう、シンジ君がね、もう、エヴァに乗らないようでいいようにするって、そんな選択って言って、ぶっ突っ込んでっちゃうのとかね。だからその、キャラクターの、なんか、わーっとドラマを見てると、こう、素敵な選択をして、前向きで、キャラクターってすごいなって思うけど、よくよく見ていくと、ちゃんと一人一人、キャラクターは迷っていたりとかするもので、そこに人は魅了されるのではないかと、ね、自分を重ねてみたり、こんなすごいキャラでも私と同じだなって思ったりとかするのかなって思いますから、ミヨンちゃんはミヨンちゃんらしくね、自分のすごい苦手だなって思うことと、でもやりたいんだもんっていうのの間を 十分味わって、13歳、14歳を、ガシガシと生きていって、いただきたいなと思います。さあ、続いて、ちょっと飛んだ20歳、大分県の方です。もう、先々週の話になりますが、僕らの代で初めて行われた小学校の同窓会。ねえ、成人された方もね、おめでとうございます。参加しました。久しぶりに友達と会った瞬間から、何とも言えない安心感。みんなの立派なヘアスタイルと身長が伸びた話だけで30分以上経過するぐらい喋り倒しました。DM や LINE などの文字だけでは到底味わえない。友達と久しぶりに会って話す心地よさを改めて感じ、あと待ちに待った恐怖とワクワクのタイムカプセル開封式。開けるなり早速出てくる当時の自分たちの書いた手紙、作文集、習字、そして成績表。ああ、いろいろ収めたんだね。その他にも卒業式で合唱した時の合唱曲、楽譜、修学旅行のバスの中のリクレーションで使ったであろうクイズの紙。うわあ、すごい思い出、吹き出しちゃう。たくさん出てきました。恥ずかしい話、僕はだいぶ字が汚いのですが、当時の自分が書いた作文を見るなり、字の汚さが全く変わっておらず、むしろ感動、笑い。ちなみにプリント類以外では、個人個人の思い出の品も入っており、スパイクシューズやら、僕らの世代直撃の懐かしすぎてたまらないポケモントレッタなどもありました。僕は当時好きだったスターウォーズの光って鳴るストラップを入れていました。しかしおそらく電池が液漏れしているのか一切動きませんでした。もっとお世話になった先生方や久しぶりに会った友達と話したかったのですが、限られている時間はあっという間に過ぎていき、ついに片付けとお開きの時間、最後の最後会場を出るときに大変お世話になった当時の先生がかけてくれた強くなったね、元気でねという温かい二言が忘れられません。この時間がずっと続けばいいのにと何度も思った同窓会なのでした、という。あら、すごい濃い時間だね。なんだろう、そのストラップのことも忘れていたのか、あれ確か入れたんだよなって思いながらそこに向かったのか。ね、なんか私もね、なんだろう、30超えた時、40超えた時、ね、50超えた時、なんかこう、後ろを向くのって、なんかすごく、何度も話してるけど、なんか、ね、後ろ向き、みたいな感じで、前向いていこう、前向いていこうって、思って活動してきたけど、振り返る後ろがあるってすごく素敵なことだし、ありがたいことだなと思って、後ろもいっぱい感じていこうって思いましたけど、その二十歳のね、中村大輔くんかな、本名受けなのかな、ね、もう多分友達のことや先生のことや、その過去が自分を支えていくっていう、すごく素敵な経験をしたんじゃないでしょうかね。さあ、ナナちゃんなんて、ね、もう今の自分も後ろの自分も未来の自分も支えてる気がしますけど、ベストアルバム第4弾、ザ・ミュージアム4が現在発売中です。2018年リリースのブルーローズから2024年の、アドレナライズドまでのシングルとデジタルリリース曲14曲を収録しています。さらに人気曲のイノセントスターターのリアレンジバージョン、ナナちゃんの出身地愛媛県、新居浜市で秋に開催される新居浜太鼓祭りの情景を歌った、はぁ、超サジャ、もうカバー収録されてます。これ原曲は宮古晴美さんだそうです。さすがですね。そんじゃ何かけようかと思ったら、まあね、人気曲ですね、イノセントスターターのミュージアムスタイルをお届けします。
抱えて部屋の片隅、いつも不安で震えてた。本当を知ることが怖くて扉を閉じた。優しい嘘に居場所を見つけて、 夢の中に逃げ込んだ。誰も知らない孤独の海を深い青に染めてく。寂しさ隠す一途な思い、君の心を傷つけている。瞳の奥の秘密、吸い込まれそうな笑顔のらの真実に、柔らかな愛僕が届けに行くよ。触れたら壊れそうなぬくもりが今過去離れ溢れ出す。ずっとそばにいるから、悲しい影に惑わないで。瞳の奥の秘密、吸い込まれそうな。
水木奈々4枚目のベストアルバム The Museum 4が完成しました。2018年からのシングル、デジタルリリース曲に加え、イノセントスターターミュージアムスタイルや調査者のカバーも収録。キングレコードより発売中。
青井翔太デジタルシングル。テレビアニメ最推しの激励をめでるため長生きします。エンディングテーマ、エンドレスユー、各音楽サービスにて配信中。
さて、メール、20代から30代に飛びます。37歳、静尾さんですね。東京都練馬区の方です。メグさん、はじめまして。30年くらいファンをやってますが、今回やっと初めて投稿します。いらっしゃいませ、私が、ファンになったきっかけは、小学2年生の頃に親に連れられていたビデオレンタルショップで借りた1枚の CD でした。好きなもの一つ借りていいよと言われ、何もわからないまま店内をうろうろ、本当にくじ引きのごとくメグさんのインフィニティを手に取り、自宅の CD デッキで拝聴。なんでそれを借りたのかな、なんか見た、あ、これか、なんかの主題、あーって、なんか知ってる絵だったのかな。歌声と楽曲のエネルギーに圧倒されたのを今でも鮮明に、体の中から何かが湧き出るような感覚まで本当に鮮明に覚えています。ありがとう。以来、メグさんの音をもっと聞きたいと思うようになり、レンタルショップに行くたび次々とレンタル。そしてある日、ポケモンを見ている時に声優さんだということを知りました。あー、後からバージョン。当時はネットもなく、まだ8歳だったので情報源が限られておりました。それからというもの、声優という職業をする人たちにもだんだんと興味が湧き、アニメをよく見るようになり、オタクに進化していきました。おめでとうございます。年々年齢が上がるにつれて、雑誌なども買えるようになり、情報の取得先の種類も増えた頃、ラジオをやっていると知りました。ねえ、たどり着くまで長かったね、8歳からね。しかし当時の私の地元は宮崎。悲しいかな、ど田舎でした。当たり前に放送エリア外。それでも絶対に聞きたいと思った私は、放送時間30分くらい前からラジカセを持ち、多分10代何言ってるか分かんないと思うけど一応聞いてて、絶対聞いてやんよという強い気持ちで、周波数をミリ単位で調整しながら部屋をせわしなく歩き回り、そしてついにうっすら電波をキャッチ。あ、聞こえる、うっすら聞こえる。皆さん、林丸、恵美です。一緒か、ごさ、いかがだったでしょうか、みたいな感じで聞こえた。ザザザザザみたいな感じでね。はぁ、ね、感動したのもいい経験として思い出に残っています。そうね、辛かった思い出もね、聞けないという悔しい思い出もね、過ぎ去るとね、いい思い出よ。人生で初めて執念というものを消化できた瞬間だったかもしれません。結局ノイズがすごすぎて、以降は諦めてしまいました。あー、いいと思います。頑張った、よく頑張った。な、こんばんは、林原めぐみですに、はっ、ってたどり着いたその時のイエスっていう気持ちはね、何にも変えがたいね。そしてスマホが普及していき、今ではどこにいてもめぐさんのラジオが聞けるようになり、本当にいい時代になったなぁと、ラジオを聞くたびしみじみとしています。30年の間いろいろありましたが、1月15日のお昼、ふとラジオを聞いていて、送ろう と思い立ち、今日こうしてやっと、ラジオに投稿して直接この気持ちを届けることができたのは感慨深いですね。この時代までラジオ声優を続けてくれていることに感謝です。いつでも、私の心のお守りですということで、丸ごとソーセージを超えられる自信はないですが声と存在そのものにこれから期待してますってね。いやー、すごい長い旅を続けられていたんですね。まあでもなんでしょうね、その CD ショップで、レンタルショップでプッって引いた一枚のそのインフィニティからずーっとこう透明な細い糸は多分ずーっと切れずに繋がってたんだろうね。で、途中見なくなったり聞いたりしなくなったりした時期も切れてはいなかったんだね。だからまたこうやって何年かぶりにお会いできてるんだろうなと思って、それも嬉しい限りですけどね。さあ、またちょっと、30代から40代に飛びます。ガラリと変わりますよ。岡山県のモグさん、新年早々をやらかした話を聞いてもらいたくてお便りをしますということでね、1月の11日、私は東京へ行くため飛行機を前もって行き帰り予約していました。朝一の飛行機でしたので、前日の夜は目覚ましをセット、早めに就寝、完璧。いざ当日起きてみれば、フライト40分前。おいこらもう終わった。と思いながらも気持ち切り替えてすぐさま出かける支度をし、新幹線チケットを取り、東京へ向かいました。だってもう無理だもん。絶対乗れないもん。ああいう時のなんかこう、スーンってした気持ちね。スーンってして、バタバタバタバタバタバタバタバタバタバタバタバタってして、でもスーンってなる。あれ、脳が何してるんだろうね。目的地には無事着いて、さあ帰ろう。帰りは飛行機でしたので、羽田に向かうよう電車に乗った。ら、なんと、成田行きに乗っていることにだいぶ経ってから気がついて、慌てて折り返すことに。え？まさかもう帰れないのか？一泊することになるのか、宿はあるのかとか考えると、心臓バクバク、足ガクガク。ここから羽田に向かうとなると、もう飛行機は乗れない時刻と分かり、新幹線で帰れるかと時間を調べ、なんとか終電で帰れることが分かって、帰りの新幹線チケットを取りました。もう自分が情けないやら悔しいやら、いろいろ恐ろしい。はぁ、よくよく見ようよ。時間にもっともっと余裕を持とうよと反省しながら帰っている車内からでした。長文失礼しました。これから春まで寒い日、お体ご自愛くだされ。まあ、あなたもね、ということで。じゃあ、ケーキ漬けにいい曲かけましょうかね。リクエストもいただいております。こちらは、芋けんぴさん、東京都中野区の方、それからランヨさん。ね、なんか YouTube で奥井雅美さんがこのゲットアロングの話もされていたみたいです。お届けしましょう。セリフ入りでお届けします。2020年発売のセレクションアルバム 3Years メグミックスキスから。ね、今年は今月17日、18日、大学入学共通テストでしたね。また頑張んなきゃいけない人もいるでしょう。奥井雅美、林原めぐみ、ゲットアロングアルバムバージョン。
暴れるモンスターあればとことんぶちのめし、輝くお宝あれば無理やり独り占め、大胆不敵全攻撃か、勝利は私のためにある。
立ち向かう先に乾いた風、激しく吹き荒れても、呪文の一つも捉えたなら私のペースになる。誰もが羨むこのパワーと美貌が許さないわ、どんな相手でもひるまないで、まあ
さんあります。とっても可愛らしいもの届きました。いつもありがとう。リコ星人さん、札幌市の方ですけれども、名前が可愛い。天にも昇る茶、お茶なんだよね。で、アイヌの人々が暗喩していた野草茶って、まあ命名的には煙土茶っていうらしいんです。シソ科の、ナキノコウジュは香りがよく、ハーブティーのような味わいが豊かですっていうことで、こちらなんか調べたところですね、邪気を払うとかの香りだとか、解熱とか発汗とか利尿とかね。え、昔の方たちはなんでこの草がって思って飲んだんだろう。
通り過ぎた数え切れない景色、拾い集めたこの瞬間、いつもとは違う海で新しい君と出会えた。
ジェリーセカンドミニアルバム、ジェリーバッグ、好評発売中。
デジタルシングル、テレビアニメ、アルネの事件簿オープニングテーマ、QED、配信中。
なぎなた工場だったね。なんかシソみたいな、本当に素敵な葉っぱです。ありがとうございました。さあ、番組では皆様からの、おはがき、お便り、困難ですとか、リクエストですとか、お待ちしております。郵便番号 112-0013、東京都文京区音は 1-22-12、キングレコードめぐみの TBN、それぞれの係までお待ちしております。ホームページアドレス、king-cr.jp すべて小文字、東京ブギーナイトのコーナーから番組参加してください。アメーバーブログの方は、同じアドレスでハートフルステーションという形で募集しております。番組はウェブでも配信中、放送の翌週火曜日にアップされますので、アーティストサイトの方でチェックしてください。そう、ゲットアロングでね、質問もちょっと来てたんですけど、奥井さんの話で。そう、あれ当時ね、1本の1本じゃないや、2人で2本のマイクで向き合いで撮ったんだよね。目見ながら歌う、もう今じゃそんなこと絶対しないけど、なんかめいちゃんは歌が上手、あ、じゃあめいちゃん歌下手だから奥井さんから歌学びなさい、奥井さんは表現をめいちゃんから学びなさいみたいな感じで、2人でせーので歌ったのを覚えております。さあ、電波私物か1枚いけるかな、アークダーマーさん、千葉県の方。いとこの中井由紀子さん、いつも優しくしてくれてありがとう。誕生日おめでとうございます。これからもよろしくといただきました。あっという間にお時間でした。お相手はしばらめぐみでした。来週も絶対出現。おやすみ、バイバイ。
この番組はキングレコードの提供でお送りいたしました。
大島ゆかりです。ブラニューモーニング、火曜日の午前6時8分頃からのゲストコーナー、27日のゲストは
武田真嗣です。
武田真嗣さんには俳優、そしてサックス奏者としてのお話、肉体美の秘訣についても伺います。ブラニューモーニング、月曜から金曜の朝5時スタートです。
アーティスト、ラッパーのケイティちゃんです。毎週水曜27時35分頃からのシティチルクラブ内コーナー、ケイティちゃんのむにゃむにゃでは、日常の生活の中で目に入ったものや行動に流れてきた曲について語ったり、わかるようでわからない独断偏見ランキング発表があったりと、ケイティちゃんワールド全開。妄想トークとチルな音楽を聴いてニヤニヤしたい方は、ケイティちゃんのむにゃむにゃぜひ聴いてください。過去の放送はラジコのタイムフリーや各種ポッドキャストサービスもチェック。
高見沢俊彦のロックバン、
鋼の磨くザ・チョイス、カレーと一緒に食べるならどっち、ライスあるいはナン。